小樽しりべし版です。最初の記事は、小樽アーチが新商品。サウナや飲食業を手掛ける小樽アーチは、小樽の4種の植物を使ったクラフトジン、小樽ジン、風と小樽産ホタテ、おたてを使ったおたてカレー、おたてカレーうどんを商品化しました。小樽アーチが小樽にこだわった商品を考案したのは6種類目です。ジンを使ったカクテルは今月から、カレーとカレーうどんは8月中旬から、小樽アーチが運営する市内2カ所の飲食店で販売します。次です。水族館の仕事と魚の生態を学ぶ親子で水族館塾が、小樽市の小樽水族館宿津さんで開かれ、市内外から参加した親子約30人がクイズをしながら生き物について楽しく学びました。飼育員の中谷さんが講師を務め、小樽水族館で飼育している生き物が276種類3654個体に上り、そのうち魚類は180種類2846匹だと説明しました。子どもたちは、サメは世界中に約400種類おり、日本の海には130種類いることなどに関するクイズに挑戦しながら、海の生き物への理解を深めました。小樽水族館は18日から期間限定で営業時間を午後8時まで延長する夜の水族館を実施します。夜の水族館は18日から20日と9月12日13日の合わせて5日間、イベント内容は7月と9月で変えます。7月は夜しか見ることができない生き物の生態を観察できるイベントを開きます。ネズミ、イルカやオタリアが晩ご飯を食べる様子を飼育員の解説を聞きながら観察できます。朝や夜の暗い時間に狩りをするアザラシの特性などを紹介するアザラシの時間ナイトバージョンなども行います。入館料は高校生以上1800円、小中学生700円など、問い合わせは、小樽水族館、電話 0134-33-1400 へどうぞ。次です。夏の交通安全運動、13日から22日に合わせ、小樽市などは JR 小樽駅前の国道5号沿いで、街頭啓発を実施しました。小樽交通安全協会などおよそ30団体の約110人が啓発の旗を掲げて、ドライバーに飲酒運転の根絶などを呼びかけました。次です。小樽サンモール一番街商店街の小樽屋台村レンガ横丁と小樽屋台村ロマン横丁を運営する西条保全は、両横丁内に新規出店する事業者を募集しています。いずれも1店舗ずつを募集。広さはともに約13平方メートル。ガス、水道、電気の配管設備はありますが、備品は各自で用意します。費用など詳細は、西条保全の岸田さん、電話 0134-25-5011 へどうぞ。次は、小樽牛お祭り、60年の波越えて、下、未来への思い、3人に聞く。小樽牛お祭りの歴史と未来へ寄せる思いを、牛お音頭の振り付けを考案した一人である、日本舞踊家の藤間千玉さん、87歳。今年の実行委員長を務める、北海道ワイン社長の、蔦村君弘さん、64歳、牛お祭りの記録を調べている、小樽青葉と情報局運営の藤間恵さん、42歳の3人に聞いた。石村信子記者の 記事です。日本舞踊家藤間仙玉さん、いろいろな波風がありましたが、それを乗り越えてよく60回を迎えることができたと思います。ただ充実感がある一方で満足してもいません。牛尾祭りを作ったのは詩人の米谷裕二さんと夫で商業デザイナーの藤森茂雄、いずれも個人の2人の力が大きかったと思います。会合で出たアイデアを藤森が絵にして、米谷さんが得意の語りで伝える、大好きな小樽の町のためにと、とにかく一生懸命でした。それを経済面で企業が支えてくれました。近年は牛尾祭りの規模が小さくなっていますね。初日に牛尾渡りで御神水のための海水を汲むなど、なるべく最初の頃に戻すように努力しながら、時代に合わせた催し物を取り入れていってもらいたいですね。次は実行委員長蔦村公弘さん。牛尾祭りにはこれまであまり関わることができませんでした。同じ時期に毎年国内最大級のワイン品評会、日本ワインコンクールがあったためです。近年は気候変動の影響でコンクールの時期が早くなりました。今年は初めて会社の定談も練り込みに参加します。実行委員長としては第60回の記念の年を事故なく皆さんに安全に楽しんでもらえるよう努めます。スタッフも大変頑張っており、頭の下がる思いです。彼らの努力が実を結ぶようにしたい。今年は子どもたちも楽しめるよう8年ぶりにヒーローショーを行います。他にも新たな演出があればどんどん提案してもらいたいし、協賛もぜひお願いしていきたいと思います。小樽青葉と情報局藤間めぐみさん。小樽には人々の記憶にはあるが記録にないという話が多くあります。牛尾祭りも同様で、特に初期の頃の記録が少ないと感じ、月刊小樽と地方紙の関連記事をすべて読み返しています。調べて感じるのは祭りを作った人々の一貫した郷土愛です。ふるさとを作り、ふるさとに帰る祭りにしたいと、牛尾祭りを作り、継続してきた人たちの思いに触れると、ああ、いいな、また行きたいと思います。牛尾練り込みに参加すると、右にも左にも知り合いがいて、久しぶりと声を掛け合う。年に一度の大同窓会です。再会の楽しさにエネルギーをもらい、また元気に頑張れる。徳島県の阿波踊りなどのように、牛尾祭りも何百年と続いていってほしいと思います。小樽牛尾祭り、60年の波越えてでした。次です。道内初、小樽にちいかわ本舗。人気キャラクター、ちいかわのグッズを集めたショップ、ちいかわもぐもぐ本舗小樽店が18日小樽境町通り商店街にオープンします。全国3店舗目で北海道初出店。道内や小樽らしさを取り入れた限定グッズを揃えました。詳しくはちいかわもぐもぐ本舗公式 LINE アカウントへどうぞ。次です。夏の小樽をバンド演奏で盛り上げる夏が始まる2026小樽浅草橋オールディーズナイトが18、19日小樽港観光船ターミナル港町駐車場で開かれます。今回で23回目。小樽や札幌などから初参加の14組を含む合わせて28組が出演し、ロックやポップスなど幅広いジャンルを演奏します。実行委は、潮風を浴びて懐かしい音楽を聴きながら夏の小樽を楽しんでと PR します。18日が午前11時半から、19日が正午から。問い合わせは実行委 電話 090-5225-1823 へどうぞ。次はくっちゃんからです。小樽市銭箱の小樽ドリームビーチ近くで起きた飲酒ひき逃げ事件から12年を迎え、尻部市総合振興局は事故防止の決起集会を行いました。飲酒事故根絶に向け、行政関係者らおよそ70人が志を新たにしました。次もくっちゃんからです。くっちゃん町南6東2にニセコ地域の外国人労働者ら最大1200人が住む共同住宅を建設する計画で、共同住宅2棟の建設が10月に始まることが分かりました。2027年冬までに完成、およそ130人の入居開始を目指します。次はルスツです。ルスツ村社会福祉協議会は福祉祭りルスツふれあい広場2026をルスツ村公民館で開きました。村に伝わる民謡ルスツ音頭の発表では、ルスツ高校の1年から3年生およそ30人が初めて参加、地域住民らと輪になって踊り、会場を盛り上げました。次は泊からです。ウニやサーモンなど村自慢の海産物や花火などが楽しめる久喜祭りが18日藻岩海岸で開かれます。村が養殖に力を入れている北海道泊カブトサーモンの PR に取り組む札幌学院大生らがサーモンを用いたカルパッチョを販売します。村は村の海を存分に楽しんでと来場を呼びかけています。泊さんのウニを用いたウニ丼を600食限定で1500円で販売します。整理券を午前11時と午後2時から販売します。午後3時からは景勝地の弁天島周辺の浅瀬でウニとホタテの取り放題のイベントを開きます。午後0時半から参加者を募集し抽選を行います。問い合わせは久喜祭り実行委員会電話0135-75-2101へどうぞ。次は共和町からです。共和町が整備を進めている道の駅かかしの里共和が開業を1年後に控え、準備が本格化しています。温泉などの建設が順調に進み、道の駅で提供する地元の農産物を用いた蕎麦や洋菓子などの開発に取り組んでいます。20日には人気絵本シリーズお化けのマールで知られるイラストレーター中井玲さんデザインのキャラクターをお披露目し、開発中のメニューを試食できるイベントを開きます。中井玲さんがデザインしたキャラクターを紹介する大型のパネルを設置するほか、正午からは中井さんが登壇するトークセッションを開きます。共和町は開業後の道の駅の雰囲気がわかる、ぜひ足を運んで楽しんでほしいとアピールしています。共和町障害学習センターで午前11時から午後5時までです。次は余市からです。浜中もいで海水浴場が17日海開きしました。8月16日までの31日間、遊泳客は無料で駐車場、シャワー、トイレ、日よけテントを利用できます。トイレットペーパーは持参で、ゴミは持ち帰ります。監視員がつく営業時間は午前10時から午後4時。ボード上に立ってパドルで漕ぐサップは禁止です。問い合わせは浜中もいで海水浴場監視棟、電話 070-1185-2502 へどうぞ。次は岩内から。岩内港旧フェリーふ頭近くの海水浴場 岩内マリンビーチは18日、今期の営業を始めます。17日に安全祈願祭が行われ、関係者らが今期の無事故と多くの来場者が訪れることを願って玉串を捧げました。今期の営業は8月23日まで、定休日はありません。午前10時から午後4時、無料です。以上で、小樽尻部市番を終わります。